皆さん、ケンです。今日も、皆さんからの質問にお答えしていきたいと思います。では早速いきましょう。ハッピーマネーだと思いワクワクして使ったものも後になって不安になることがあります。しっかり今あるお金のうちで使うべきでしょうかってことですが、もちろんそうですよね。ワクワクして使ったものの中にはある意味アドレナリン的に、ワクワクして使ったものと、ハッピーマネーは違います。どちらかというとワクワクしすぎるものっていうのはアンハッピーマネーになりますのでご注意いただきたいと思います。多くの人はですね、ワクワクして使ったんだから楽しく使ったんだからいいじゃないかっていうふうに思いますけども、ある意味うつ病の躁状態で使ってしまうお金、これはですね、アンハッピーマネーですね。うちの父親が躁うつだったんですけど、そのうつの時はもう黙って酔っ払ってじーっとしてるんですけど、そういう状態になるとですね、やたらといろんなしょうもないも買うんですね。その度ごとにぶら下がり健康器、それから車、いろんなものが増えていくんですけど、まあそうやってあーっていう風な感じでワクワクして買っちゃうもの、まあ女性だったらバッグとかですかね、そういうものはアンハッピーマネーです。でそしてそれには必ず後悔がつきまといます。あ、なんであんなもん買っちゃったんだろうとかっていう風に思うとしたら、これはアンハッピーマニーだと思ってください。はい、次ですね。心配は呪いとのことですが、心配はどうしたら見られますかということですけど、じゃあその前にまず、なぜ心配してしまうのかということから見ていきたいと思います。心配というのは、先に詰めるとですね、何か未来に起こるある一つの事象に関して、皆さんがどういうふうに捉えるのか、ここから来てるわけですよね。例えばお金がなくなるのは心配とか、彼氏が浮気するのが心配とかっていうのは、お金がなくなるっていうことをもう最初から想定してるってことなんです。そして彼氏が浮気してしまう、あるいは子供が交通事故に遭う、これが心配、これはまあそういう人多いと思いますけど、まあそういうふうな、ある未来のまだ起こってないことに関して心配してるっていうのは、皆さんのイメージの中でも子供が事故に遭ってる、あるいは誰か自分の好きな恋人が別の人を好きになってしまう、あるいはお金がなくなってしまってすごく困ってる、こういうふうな状態を、想像しているってことですね。例えば、まあ、自分に対してはいいとしても、誰かに対して、心配してるとしましょう。例えば友達、今彼がいるけど、どうせあの彼は浮気者だから誰か、別の人を見つける、そうするとですね、今ラブラブなのにその人が失敗する、うまくいかないってことを、予期してる、まあ、これ呪いだっていうことですよね。あるいは、あの人のお子さんってもう走り回ったばかりだから、もう交通事故に遭うんじゃないのって心配してる。でも考えてみたら、その、相手のですね、自分の友達のお子さんが交通事故に遭うかどうかってまだ決まってないのに、もうその事故をイメージして、そして、その自分の友達がですね、お母さんがすごく泣いちゃったり、もうすごく絶望するっていうのを予期してる、これが呪いをかけることですよというふうなことを言ってるんです。例えば母親からの心配っていうのは、そんな勉強しなかったら、成績が悪かったら将来ろくでもないことになりますよっていうことを心配してるわけですけど、まあ、逆に言うと、もうそれを予期してる、これが呪いだってことですよね。じゃあさっきの一番最初のやつに戻りますけど、じゃあお金がなくなるってことを恐れてますけど、じゃあ実際にお金がなくなったら本当に困るのかっていうと、意外とそうでなかったりするんですよね。お金がないことによって誰かお金を出してくれたり、それによってですね、ジョイントベンチャーを立ち上げるってことになっちゃ なるかもしれませんし、例えば彼氏が浮気したとしたら、もうそんなやつはもう、あんまりいいパートナーにならないので、もう別れた方がいいってことですよ。なのでもっとふさわしいパートナーに行くためにはその人が離れてくれなくちゃダメなわけですよね。なのでその時は一時的に辛いかもしれませんけど、しばらくしたら、意外とケロッとしたもので、その方が良かったなってことになる可能性もあります。まあ、お子さんが 病気とか事故になる、まあ、これはですね、先ほどの2つとはちょっと違って、実際に辛いことですし、悲しいことですけど、でもですそれもですね、じゃあ心配したら止められるかっていうとそうじゃないんですよね。僕は娘が2歳の時にすごく交通事故になったりとかってことを心配して、なんか夜も寝られない時があったんです。でもある時なんかふっと悟りも似たような気づきがあって、自分の娘がもし2歳であるいは3歳で死ぬ運命だったとしたら、僕は24時間のそのボディーガードをつけて、お手伝いさんとそれからベビーシッターをずっとつけたとしても、あっていう1秒2秒の間にやっぱり事故に遭うわけですよね。 まあ、そう考えたらもちろんだからといって、ちゃんと、子供の面倒を見ないってわけじゃないんですけど、もうその子の運命だったとしたら自分には何もできないっていう、ある意味まあその、手放すというか幸福というか降参というか、まあそういう、境地に立った時に、今起きてもないことに関してエネルギーを浪費するのはやめようというふうに思いました。この心配というのは、未来まだ起きてもないことに対する、エネルギーの無駄だってことは、まだ してもいない借金、将来できるかもしれない借金の利子を前払いさせられているのと一緒なんですね。ちょっと長くなりましたが、まあ、それほどバカバカしいことはないってことをぜひ知っていただきたいと思います。まあ、そういう意味で、この心配っていうものを手放すだけでも、随分、僕は人生変わると思いますし、これを気になっている方が、ここ僕が言ったさっきの5分ぐらいのコメントで、ああそうか、心配っていうのは知ってもいない借金の前払い利子なんだってことが分かるとですね、よし、もうそんなことやめようというふうに思っていただけるんじゃないかと思います。まあ、そうは言っても実際心配をやめるにはいくつかのステップがあるんですが、まあ、それはまた何かの機会でお話しましょう。はい、次ですね。お金に対する過信が70歳以上の大失敗につながるということですが、もう少しこのことについて詳しく教えてくださいということですけど、僕はこれは武田和平さんに教わったことなんです。今僕は40代、まあ、当時40代だったんですけど、40代でそこそこ世間的には成功していると言われている状態になってますけど、でも50代で過信して失敗したり、60代70代で失敗したり、そういうふうな人もいると思うんですけど、和平さんの周りでそういう人いましたかって言ったら、和平さんの、知り合いで、まあ、親しい友達じゃないそうなんですけど、名古屋で、不動産会社を経営していて、で売買ゲームで儲かって、もう20代30代から大成功して、40代からロールスロイスに乗り回してたって人がいるそうなんですけど、まあ、そういう人がですね、失敗を一回もしたことなかったもんですから、自分は永遠に成功する元に生まれてるというふうに思ってしまったんでしょうね。まあ、その人がですね、名古屋の一等地で、そして、そのですね、なんか、大きな、ビルを建てようと思ってやってたんですけど、どうしても最後のいくつか、地上げ失敗して、でそして、資金繰りがうまくつかなくなっちゃって破産した人がいるそうなんですけど、自分にはできる、これはある意味事業をやるときにはとっても大事な感覚なんですけど、ダメなんじゃないかっていうことを反面ずっと思っとかないと、やっぱり大きくこけるんですよね。これはドトールの鳥羽さんと対談させていただいたときに、鳥羽さんが、うまくいかないっていうことをいつも半分は想定してるっていうことをおっしゃってました。なのでうまくいかない可能性を常に考えている人が優秀な経営者で、そういう意味ではアメリカの誰だったか、インテルの創業者だったと思いますけど、が話してたのは、パラノイアのように心配しろと、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしようっていうふうなことを徹底的に心配して、それが絶対に起きないようにしなさいっていうのは、僕はものすごく素晴らしいアドバイスだと思います。さっきと言ってることが逆みたいですけど、いろんなことを想定しなさいっていうことを僕は言ってるんです。でそれを想定してあれこれ悩むんじゃなくて、想定して手を打ったらあとは忘れなさいってことですよね。はい、次。相続したお金についてマイナスの感情はどうやって解けばいいですかってことですけど、僕はこれハッピーマネーロンダリングって呼んでるんですけど、どういうふうに入ってきたお金も皆さんがそれを気持ちよく使うことによってお金は浄化されます。なので例えばそれを寄付したり、全部寄付しなくていいと思いますけど、例えば1万円でもいいんです、10万円でもいいんです。でその中から寄付することによって、わあこの嫌な感じで受け取ったお金だけど、出ていくときはすごく楽しいから、自分がそれを浄化していることになるんだなっていう気持ちになります。あるいは自分が本当に楽しいこと、誰かを喜ばせること、そういったプラスのものにお金を使っていくと、お金のエネルギーが変わってきます。同じ貯金口座に、1000万あったとしても、それが全然違う、ものに変するので、ぜひそれを試してみてください。はい、過去親が借金をしていました。そこに特別な思いがあって、幸せになると、その幼い時の自分を失いそうで怖く、豊かになっていくことを避けています。うん、面白いですね。幼い頃の貧乏な自分も愛しつつ、これからはお金と仲良くなれたらと思います。どうしたらいいでしょうかってことですが、その子供時代の思い出、はいいと思いますけど、でもそれは別に繰り返す必要はありませんよね。僕も子供時代にすごく暴力的な、環境にいましたけど、今本当にその暴力性っていうのものは自分の人生からほぼほぼ 99.9% ぐらい消えたかなというふうに思います。時々懐かしいというか、ああいうこともあったなと思うことはありますが、 けれどももうそれは僕の過去として、封印してるわけじゃありませんが、過去の一シーンとして見ています。まあ、それは例えば、歴史のネットフリックスなんかでありますけど、第二次世界大戦中の映像を見た時に、ああ昔ってこうだったのか、まあ、こういうふうな、なんか僕はわざとそれを白黒にしちゃったりとかするんですけど、子供時代、幸せで、なんかお父さんとお母さんが、いろいろなんか悩んでたりとか、僕もすごく悩んでたりとか、半分幸せ半分不幸でもなんか懐かしいなみたいなのは、そういう過去の映像アーカイブからなんかそれを見てる、そういう気持ちになって見るようにしてます。それで、今の別に現在の人生を影響される必要は全くないと思います。はい、お金が本当にゼロになった場合どうしたらいいでしょうかってことですけど、まあ、ゼロになる前に考えましょう。まあ、でもゼロになった場合に、例えば友達に何とかで助けてもらう、というような感じのことを、具体的に考えてみたらどうでしょう。例えば10万円ずつ貸してくれる友達が10人いただけで100万円になりますよね。でそしてその1年間返済待ってもらってる間に生活を立て直すこともできると思います。なのでそういう意味で、自分がですね、そのお金がゼロになった時にどうするのか、まあでもなんて言うでしょうね、別にゼロになることを今想定する必要は、ね、ないわけで、それよりもう少しクリエイティブな質問ができるんじゃないでしょうか。はい、ぜひ、ゼロになることを、あれこれ、考えて、まあ企画したり準備したりするよりもゼロにならない 方の方向性に向いてもらいたいなと思います。お金に困っている人をどのようにサポートするのが一番その人のためになるでしょうかということですが、まあこれはどう、なぜお金をに困ってしまったのかっていう最初の理由ですよね。それによるんじゃないかと思います。っていうのは、その人がお金に困った理由として、例えばそのお金にですね、ルーズ、お金を使いすぎることによってお金がなくなったのか、あるいはお金のことをよく知らないでお金がなくなったのか、あるいはお金を稼ぐ量が少なすぎてお金がなくなったのか、まあその辺がですね、多分違ってきますので、まあ、その辺がどうなのかってことをよかったら考えてみてください。はい。次ですね。貸したお金を諦めると、お金を悲しまないでしょうか。私は助け出してあげたい気分であります。帰ってきたお金はどんなお金でも美しくて、使ってしまいたいです。まあ、ちょっとよくわかんないな。貸したお金はですね、ある意味で僕はこういうふうに考えます。まあ、僕はそんなことないですけど、その人、例えば、じゃあ例えば子供がですね、誰々さん、佐藤さんの家に行ったとしましょう。そして佐藤さんの家がなんか居心地が良くて、もうお母さん帰りたくない、お父さん帰りたくないってなった時には、もうその子の家になりなさいっていうことで、そこがいいっていうのであればいいよって、まあ別にまたお金やってくるしねっていうふうに考えた方が僕は健康的だと思います。その貸したお金とか投資したお金が返ってくる、別のところから返ってきても同じお金ですよね。まあそういう意味で、貸したお金、その人が返せないというんだったら、まあ、もうそのお金はないものだというふうに思った方が僕は気持ちがいいというふうに考えます。はい、私はもらうだけの人が苦手です。突き詰めると自分だけ得するのも苦手でした。このことについてどのように考えていけばいいのでしょうかということですけど、世の中にはですね、あげるのが得意な人ともらうのが得意な人がいるんです。なのですっごいあげるのが得意な人とすっごいもらうのが得意な人がくっついたりもしますし、まあ、そういった意味ではあげる裏にはもらう人が必要なわけで、まあ、そういうふうに考えてみたらどうでしょうか。あげるっていう人と、そしてもらうっていう人が、行ったり来たりしている、まあ、その交差点に、人生が あるわけですよね。なので、もらうだけの人が苦手っていうのは、その人が依存している、その人がニーズで助けてほしいっていうふうに言ってるのが苦手なわけで、自分がそうなりたくないと思ってるってことですよね。でももし自分がそうなってもすごくそれを可愛らしいなとか、僕はもらうことができる人はすごく器が大きい人だと思います。自分の弱さを出して、そして助けてっていうふうに言えるってことは、まあ、それだけの器があるってことなので、そういうふうな、人になるっていうのはすごい勇気がいることだし、強いことだと思うので、そういう人たちに対する、僕の中ではリスペクト、尊敬が、あります。なのでそういった人が無力で醜くて、ダサいというふうに思ってると、そういうふうな人になるのが怖くなって、なのでお金がなくなるのが怖くなって、なので自分のやりたいことを やってお金がなくなってしまうリスクを取れなくなってしまうということにもつながってきます。なのでもらうだけの人になってみる、まあ、そういうふうに想像するだけで、多分人生が、違ってくるんじゃないかなと思います。は はい。お付き合いで物を買うとか、何かの会に出席するとき、正直お金がアンハッピーな時があります。どうしたらよいでしょうか。まあ、これはどっちがアンハッピーかってことですよね。その物を買わないってことによって周りがってなったりとか、そしてそれに対して申し訳ないっていうふうに思うアンハッピーさと、そして、そのなんとなくお付き合いで買ってちょっとアンハッピーだなっていうのと、どちらを取りたいかってことですよね。僕はどちらでもいいと思います。どっちの方がアンハッピーかを考えて選択されていいんじゃないでしょうか。まあそうは言っても、僕ならそういう会には最初から出席しないというふうに思いますけどね。はい。豊かさを受け取ることをブロックする観念を持っている気がします。観念を書き換える方法をケースバイケースで具体的に教えてくださいってことですけど、例えば誰かお金を払うって言ってるのに、いやいや受け取れませんっていう時は、その人からそういうものを受け取ったら自分が悪い人になると思ってる、まあ、そういう罪悪感がお金を受け取るのをブロックしてるっていうのもあると思います。あるいは、もっと豊かさを受け取ったらすごいいろいろいいことあるんだけど、そんな自分にふさわしくないというそういうブロックもありますよね。あるいは、そのなんかお金を受け取ることでなんかちょっと悪い人になっちゃうんじゃないか。例えば、500万でどうですかとかっていうふうに言われたとしたら、その500万に乗っかってくるエネルギーは、これを受け取ったら大変なことになるからやめとこうっていうような豊かさをブロックするってこともありますよね。そのお金に責任が乗ってくるような場合です。この間もある人に、1000万でベストセラー作家になる方法をコーチしてくださいって言われたんですけど、あ、僕はそういうのやってませんっていうのでさらっと、したんですけど、もしそれを僕が、1000万を受け取ったとしたら、1000万円分の思いとかニーズとか執着みたいなものを僕は引き受けることになってしまうわけですよね。まあそういう意味で、その、豊かさを受け取るときに、それを、ただただ気持ちよく受け取れるかどうかっていうのは、実はなかなか挑戦で、そのお金が入ってくるときに自由に受け取れるためには、相手のニーズとか思いとか、そういったものも、受け止めつつ過剰に責任を取らない、これ辺がですね、なかなか難しい、達人の域に達さなくちゃいけない、まあ、それは与えることも技術がいるし、受け取ることも技術がいるというふうに理解してください。はい。お金に対して自由になっている人とそうでない人の架け橋を作るとき、どのようにすればいいですかってことですけど、これどういうことを具体的に言ってるのかわからないですけど、自由になっている人とそうでない人の架け橋作る必要があるのかな。別に、作る必要があるというか、あまりも違うので、お互いがお互いに対して反発しないってことじゃないでしょうか。自由になった人の多くは、ちょっと自由じゃないことのことを忘れてます。自由っていうのは面白い特質がありまして、不自由だった時にはそのことばっかり考えてるんですけど、それが自由になったらすっかり忘れてしまうってことがあるんですよね。例えば時間とかお金とか健康ってそうなんですけど、例えば膝が痛くてしょうがない時っていうのはずっと膝が痛くてもう24時間そのことを考えてるんですけど、膝の痛みが取れた時、2、3日もしたら膝が痛かったことすら覚えてなかったりするんですよね。まあ、そういった意味で自由になった人は不自由人の時のことを忘れてしまいます。そして不自由人な人っていうのは、自由になってる人のことを羨ましいけど、同時にちょっとうさんくさいとかずるいやつだっていうふうに思ったりとかします。まあ、そういう意味で、そこにお互い知り合いたいとか分かり合いたいっていうニーズがないので、結構苦労すると思いますが、それを本当にやりたいことであれば、ぜひ、やっていったらどうでしょうか。まあ、いずれにしても自由な人はあんまり不自由な人に対して、興味がない。そして、不自由な人もあんまり自由な人に興味がない。なぜかというと、その人会ったことないしよく分かんないからというとこですね。はい。最後の質問。対価、お返しを全くもらわない行動をイメージできないのがどんなものであるでしょうかってことですけど、例えば僕が、どっかのパーティーで全く知らない人に質問されて、それを答えるとき、そうですよね。昨日も、街中で、本田健さんですか ?YouTube 見てますっていう若者にいくつか質問されて、いろいろ答えしましたけど、別にお金とか、対価をもらったわけじゃないし、なんてことはないですよね。ただ単に僕はそれを答えるっていうのは喜びで、彼がものすごい喜んで歓迎してくれたのが嬉しかったので、まあそれを言う意味でお金なんかよりも全然嬉しかったわけですけど、ボランティア活動もそうですよね。いろんな作業を手伝ってあげたりなんかをすることで、ボランティア、これも、全く無償ってことなんじゃないでしょうか。まあそういった意味で、実は、対価なして、やってる、ことっていうのは結構多いんじゃないかなというふうに思います。 まあ、もちろん例えば主婦の人が、家事をしている、これは、生活させてもらってるから、もうそういう世知辛く見ることもできると思いますけど、僕は対価を全くもらわない行動っていうのはこの世界に実はいっぱいあって、まあ、それが人を幸せにしてるんじゃないかなというふうに思います。この間もマレーシアから僕の映画の、ために撮影チームが来てくれたんですけど、彼らが、切符を買うのに困った時に、もう5分以上もある、若い、学生さんが、その2人のことを、連れて行ってくれたりとかしてものすごい感激したって言ってましたけど、特に日本人にはそういうお返しをもらわなくて行動する人たちが多いんじゃないかなと思いますし、それが僕は日本に住み続けたいっていう、理由の一つにもなってます。というわけで、ぜひ、対価をもらわない行動をしている人たちをたくさん見てください。はい、ありがとうございました。また次回を楽しみにしてます。ケンでした。